笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
10月9日10時30分を回りました。新野明です。
船越香織です。
10月9日なんでオリンピックがねちょうど決まった頃ですか。
決まった頃です。
すいません、収録番組なもんですね。結果が分かりませんが、どちらに転んでいるかちょっと分かりませんけれども、そんな話もね含めて今日も引き続き、東京都議会議員の西岡さん、オリンピックにね非常に熱を、ね、持っていらっしゃいましたんで、その辺もちょっと出てくるかと思いますが、タイムラグも含めて感じていただければなと思います。スポーツの秋ですよ ね,
すね、はい、ね、あれですね、小学校はもうほとんど運動会終わってるらしいんですけども、インフルエンザで大変だったんです
よ。パンデミック、
うん、ですね、
うんうん、いろんなね、こう集客をする仕事、ビジネスのお客さん、うちもクライアントにいますけれども、はい、この対策がねすごいんですよ。
企業も大変ですよね。
大変です。例えば、ね、突然お客さんが現れた時に、すいません、うち従業員に課税が出ましたんでお休みしますと張り紙1枚で休まなければならない。すると売上が1日にして何百万も消えると、その会社の運営の、ね、キャッシュが止まるということで、2日も3日も休んでしまうと、その会社自体がということになる可能性が高いんですね。この、たかが課税とはいえ、
はい、
中小企業からすると、ね、非常に危険な、綱渡りをしているようなそんな状態ですけれども、何しろ原因がわからないんで、
予防するしていきたいと思います。
まあ、そんなことも含めまして日本の政治も何が悪い原因なのかよくわからなかったりしますけれどもちょっと強引な振りで申し訳ないと、いうことでですね、今週も引き続きまして西岡さんと、そして今週はドクターズの日比君も、はい、混ざりながら4人でですね進めていきたいと思います。と、いうことで今週もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、祝願をね果たしました。西岡さん本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
都議選で終わりましたね、大勝しました。メディアもこうかなりね都議選で勝ったんでいよいよみたいなところで麻生さんは総選挙に打って出る。でも内部にいたら、いやそんなにそのイケイケどんどんではなかったよと、勝つか負けるかわからないそういうところで、8月のその30日ですよね、あれねに向かって、行ったと。でどうするの、あれだけ大勝したって結構1週間ぐらい前の報道では300議席以上取れるだろうなんて結構、ね、出ましたよね。お盆のど真ん中、甲子園のニュースとかも全部こうね、甲子園のニュースもこうあまり露出しなくなって、うん、どっちか選挙のニュースと、あとあれですか、推しを学ぶノリピーの事件とかもわーっとニュースとしてはすごかったですよね、うんうん。まあ、そんな中で、まあ、一番大事な問題が、まあ、そこ8月30日にね、国民の我々 の, その選択肢がどこにあるのかってところに向かっているんですけど、報道が1週間前に300議席超えるって言ってた時に、まあ、これでもいけたかなと思わなかったんですか。
まあ、報道各社がやってる世論調査というものは、まあ、それはちゃんとした数字が発表されているんだろうとは思いますけれども、まあ、それがそのまま実際投票行動につながるかどうかとなると、これは分からないわけですね。あれは選挙に行った場合には まあ、そうなるんじゃないかという数字だと思ってますからね、世論調査というのは。ですから私たちは正直言ってあの数字が出た時にですね、これはまずいなと思いました。
逆にね、
で一つはやっぱり我々の陣営が緩んでしまうのではないかという問題と同時に、ああいう数字が出ると、まあ、逆にその、ね、負けてる劣勢側の方は逆に必死になりますから、ああいう選挙期間中のですね、世論調査は非常に怖いものでございまして、我々としてはそうなってくれたらいいなと思いましたけれども、正直申し上げましてちょっと良くないなと、まずいなと思いました。
よくほら選挙に関わる人の、ね、声なんか聞くと、投票日のちょっと前に勝てそうだよと、本当に票が集まるよっていういい、ムードになると、逆にその投票する側が勝つんだったら逆に入れとこうっていう心理が働くと、うんうん、まあ、特に日本人そういう、ね、うん、弱い方にこう入れるという、うん、そういう、ね、ことがある多いらしいということだったんで、だから僕はあの数字見た時に、これもしかすると予測通りいかないのかなと、うん、まあ、勝つのは勝つんだろうなと思いましたよ、うんうん、ムードとか、でそういう意味ではね、まあ、僕もなんか外側から見てますから、メディア ムード作りって、まあ、何のつながりがあるか分かりませんけど、民主党が勝つ流れにものすごくムードが流れたなって気がするんですけど、一個一個 その報道を取ってどうのっていうわけじゃないですが、だいぶでもその感覚はあったんじゃないですか、メディアに押されたなっていう。
であともう一つはですね、メディアもそうです、うん、もちろんそういう、まあ、小泉劇場の時から始まってですね、報道の方々の役割というのは、まあ、良くも悪くもいろんな意味で影響するんだろうとは思ってますが、まあ、でも一番大事なのは選挙戦を通じてね、やっぱり私たち民主党の側にいる人間が、まあ、どれだけ有権者の方々と、まあ、直接的なインタラクティブで直接的な、まあ、コミュニケーションを取っていたかいるかというのとても大事だと思うので、まあ、多くの全国のやっぱ同志がこの間頑張ってきたのとも思いますと同時に、実は今回で5回目になるのかな、小選挙区比例代表並立制という選挙制度、今まで日本はずっと中選挙区制、一つの選挙区から3人から5人が立候補する制度、これ比例代表に近いんですよね。でこの制度ではなかなか政権交代が起きにくいということで、今から16年前、小沢さんや竹村さんや細川さんや、まあ、当時の政治改革推進派の方々が政権交代が起きやすい制度ということで小選挙区制を導入した結果なんですね。で小選挙区というのは51対49票でも50票が勝つ、分かりやすく言えばですね、まあ、死に票も出るんですけれども、非常にドラスティックに政権交代が起きやすいのが、小選挙区制度なんですね。つまり非常に差がつきます、小選挙区というのは、二大政党の中で言えばですね。ですから小泉さんの時の圧倒的に負けました。で今回民主党が圧倒的に勝ちました。カナダだったと思いますけども、あそこはですね、単純小選挙区制なんですよね。で200人ぐらいいた与党が確かものすごい失勢をして選挙で負けて一桁になっちゃったなって話があるぐらい、この小選挙区制というのは、ドラマを生む制度であるんだと思うんです。でそういう意味では今回やっと念願の民主党が、まあ、政権交代を達成できたんだと思います。
仕組みというか、ね、を作った作った党の流れで20年後その、ね、その仕組みによって変わっていったわけですよね。で確かあれですよね、その作ったそのシステムを作っている側の中の一員に当時西岡さんもいらっしゃったわけですよね。
そうですね、作ったというかその、まあ、結局自民党の中で、政治改革をやろうということで今から16年前改革派と主流派という形でだいぶ議論が進んで、で私は、まあ、自民党政治改革推進本部のスタッフとして、改革派の方々をお支えしたわけでございますが、しかし自民党が自ら廃案しちゃったんですね、この制度をですね。それで、竹村正義さんたちが先駆けを作った、鳩山由紀夫さんも先駆けです。で私は竹村さんや鳩山さんと一緒に、僕は議員じゃありませんでした、もちろん党職員、当時23歳ですからまだまだ党職員という立場で自民党を離党して先駆けの第一号職員になった。小沢さんたちは新政党、小沢さんや畑さんたちは新政党を作った、自己改革のできない 自民党、政治改革ができない自民党ではダメだということで、選挙制度も変えると同時に二大政党制も作るんだということで、頑張ってこられました。でも本当に16年あの長い月日だったなと思います。
もちろんシステム変わったし、ね、国民が選んだわけですよね。でも自民党が悪かったから変わったんですよね。自民党が悪かったからちょっと別の党に変えようっていう意識が働いたわけですよね。で自民党何が悪かったんですかね。
まあね、見方いろいろあると思うんです、うん、自民党が悪かっただけではもちろんないと思います。基本はですね、やっぱり今回のマニフェストでも、立ち上がった鳩山政権でも一つ中心に据えているのが脱官僚、
うんうん、
政治主導というキーワードなんですね、はい、やっぱり明治維新以来ずっと続いてきたこの官僚制度、官僚主導政治というものが功を奏した時代もあったと思うし、否定はしません。しかし今、まあ、これだけ時代が多様化して、また国民生活も大変な格差にあえいでいる中で、やっぱり時代の変化に対応する、あるいは政治や行政もやっぱり当然のことながら進化をしていく必要がある中で、残念ながら今の日本の官僚機構、官僚主導政治はその多様化に対応しきれなかった。その結果、その官僚主導政治によって立ってきた自民党政治にピリオドが打たれたんだと僕は思ってます。
それこそね、僕らも下積み時代からね、道路工事の仕事なんかこうやらせてもらって、現場見たらおかしなことがたくさんありましたよ。3月の年度末、年度末までに仕事を叩いてクリアしておかないと次の年度に予算が取れないからって、いやいや道路を工事する目的じゃないでしょって。それは何かね、その予算執行が目的ってもう内側の何つうの理論ばっかりで、本当にその税金を払ってる側のに必要性があるとか、そのね地域とか国にグランドデザインがあって必要なのかっていう話ではないんですよね。まあ、それがなんか今回もちょっと今目の前にマニフェストありますけど、どうもそういうところにもメスを入れようっていうことなんですよね。
はい、先ほど申し上げましたように、まず一つ目の大きなキーワードがその脱官僚、政治主導、つまり自民党支配、官僚主導政治からの政権交代。今度の政権交代というのは2つあったわけです。まさに自民党からの政権交代と同時に官僚主導からの政権交代で、2つ目のキーワードが今新野さんおっしゃったように無駄遣い撲滅だと思うんですよ。で総額207兆円と予算がある中で、これから民主党は、菅直人さんが国家戦略局長で、仙石さんが行政再審行政刷新会議担当大臣、この2つの局がですね、鳩山総理を支えて今まで自民党にはなかった新しい政治主導で、
はい、
戦国さんのところでは無駄遣いをどんどん
撲滅する、はいはいはい、
で菅さんのところで新しいルールを作っていくと、うん、大方針を決めていくと、うんうん、でこれ今までやったことのない全く初めての未知の世界に入っていきますが、私はもうぜひ総理主導政治主導でこの2つの局でですね、本当にもう画期的にね、やっぱり日本の、政治行政のありようというものを変えていっていただきたいし、この流れが地方にもどんどん広がっていくと思うんですね。それを大いに期待したいと思ってます。
でマニフェストだいぶ読んで、ね、政治にも興味が深い日比君からしてどうですか、
はい、
今回の、はい、ね、もう変わりそうな、なんかある意味ワクワク感があるじゃない、うん、
ありますよね、
まあ、もちろん
多分それは皆さんあると思います
、ね、あると思う、う
ん、漠然と何かが変わってくれるんじゃないかっていう期待感があると思うんですよね、
う
んうんうん、でまあ、いいですか、ちょっと、
ね、どう
ぞ、聞きたいことっていうか、うん、あがって、まあ、この何年間かは特にそのやっぱり選挙にかなり尽力されたとか、まあ、大変だったっていうのはすごく分かってたんですけど、僕はまあ、多分ね、報道の姿勢とかもあって僕もすごく影響されてるのかもしれないですけど、もうなんか土下座してお願いするとか、なんか奥様涙ながらに主人お願いしますみたいな、もうあれなんとかしてほしいな本当に思うんですよね。俺僕ね、政治家ってもっと、ね、かっこよくなきゃいけないと思うんですよ、うんうん、これからっていう若い人たちが憧れるような、ね、がっかりすると思うんですよ僕、ああいうの見るとお祭りで盆踊り死ぬ踊ってたりとかいいんですよ、カラオケ歌ってもいいんですけど、ね、それあなたたちの仕事って僕は思うんですよね、単純に見てて。やっぱかっこよくいる、多分ね、だって分かんないですけど、オバマ大統領は多分土下座とかしないと思いますし、うん、 カンさんが、ね、イギリス の, その制度を、まあ、今回入れるということでこうイギリス視察してやってますけど、多分イギリスの制度で多分土下座してる人とか奥さん涙ながらにと か, なんかみんなで鉢巻きしてとか多分やってないんじゃないかなって思って、だからもっとスマートに、まあ、これだけ、ね、情報通信が発達してきてますから、なんかもっとウェブをスマートに使うとかっていうのももっともっと選挙制度を変えなきゃ多分いけないんでしょうけどと か, なんかもっとかっこよくやってほしいなっていう、
多分そこはあれだよね、その
すごく思いますね、
こう、まあ、日本的な、は
い、まあ、そう日本的っちゃ日本的なんでしょうけど、
本当はだからビジョンを見せたいよね。
憧れられないですよね、多分ね。
俺の夢はこれだから、ね、ビジョンがこれだから
っていうね。本当スマートで、
あれなんですけど、テクネスっぽく言ってます、はい、まあ、僕もですね、自分で4回選挙で、はいはい、いろんな方の選挙を手伝いして、はい、まあ、あと中田町でね、はい、政党職員やってきて、僕なりにいろいろと選挙を見つめてきてるんですが、はい、まあ、確かにそのお涙頂戴みたいなね、はい、こう部分だけっていうのは非常にやっぱりそれは確かに良くないな、
まあ、そこがねクローズアップして報道されちゃってるからっていうのもあるのかもしれないですけど、
ただまあ、僕なんか実はちょっと大事にしてたのはですね、候補者からすると、うんうん、僕らに何が求められてるかというと、僕は3つのものに常にこう磨きをかけ続けなければいけないって自分で学んできたんですね、その一つは政策、はいはい、当然ですね、はい、からもう一つは政治姿勢で、誰のために立ってるのか、うんうん、自分のスタンスは何なんだ、うん、政治姿勢、もう一つは人間性だと思うんですね、うん、でこの政策とか政治姿勢とか人間性がね、もう全部備わってる神様みたいな人って世の中にあんまりないと思うので、うん、僕はまあこの3つ磨きをかけ続けると、うん、でもう一つはじゃあその磨きをかけ続けながら選挙では何が大事なんだろうというと、昔はね自民党の古い時代は、地盤、看板、カバンと言ってましたよね、地盤ってのは、まあ例えばよく言う世襲さんとか、はいはいはい、どっかのものすごい組織があるとか、うん、あるいは看板とお金、あ、カバンってのも看板ですよね、はい、で看板ってのは政党の看板とか、うん、まあ、何々派閥に入ってます、ね、はいはいはい、でもうこういう時代もさすがに今通用しなくなっていて、で僕が選挙で大事だなって思うのは3つありましてね、これからの時代は知恵と足と仲間だと思ってるんですよ、うん、で知恵っていうのはこう政策とはちょっと違って、知恵っていうのはやっぱりいかに勝つかというアイデアですよね、いろんな斬新なアイデアがあっていいと思うんですよ、から足っていうのはやっぱりこれは普遍的なものでしたね、はいはい、やっぱり地道に地元をやっぱ歩く、うん、この街を歩くということは、うん、いろんな直接人の声を聞くということとも大切だと思ってますね、それから仲間ってのは戦う仲間が必要で、一、うん、人だけではやっぱり選挙なかなか戦えませんから ね, ねボランティアの仲間ですね、はい、だから僕なんか最近つくづく思うのは、この知恵と足と仲間をいかに駆使をして、先ほど日比さんおっしゃったような、そのなんていうのかな、こう涙頂戴じゃなくてね、
多分あれなんですよ、僕さっきその、まあ、政権交代が今回起きたのに、その小選挙区制っていうのがすごくこう役割を果たしたってすごく分かるんですけど、やっぱ国会議員が小選挙区制だと、地方活動にやっぱどうしても力を入れなきゃいけない、本来その、うん、もっともっと一段高いレベルの仕事をしなきゃいけない人たちだと思うので、うん、あれなんですけど、やっぱりその結局まあそこの自分の選挙区で勝ち上がってこない限りはその国の仕事ができないわけなんで、どうしてもそのやっぱり自分の地元にその利益誘導するみたいなことに力を入れる結果によりつながっちゃったんじゃないのかなっていう、その小選挙区制になって、まあ、国会議員がね、小選挙区制というのはそういうやっぱデメリットって結構でかいというか、すごく露呈してきてるんじゃないかなとかと思うんですけど、まあ、だからまた抽選挙区とかもっと、ね、にすればいいのかというと、それはそれでまたあるんでしょうけど、なんかそこもそのさっき の, その地元のお涙頂戴とかなるのもその選挙制度も一因なんじゃないかなってすごく思うんですけど、はい、
まあ、そこは有権者の方々が判断をするんだと思いますね、うん、で今回明らかに大物大臣、はいはい、今姫さんおっしゃったような、地元利益誘導をガンガンやってこられた方々が見事に苦戦をされただけで、まあまあね、小選挙区になると地元の利益誘導が進むかというと、それはですね、どこで歯止めをかけるかというと政党で歯止めをかけるしかないんですよ。民主党はそういう国会議員を期待しておりませんと。ですから今回多くの新人の方々はまた逆 の, その大物大臣と逆のベクトルで戦っているし、むしろそういった方々を積極的に公認しているので、歯止めをかけるのは政党の歯止めをかけて、そして決めるのは有権者で、中には予備選挙なんてねやっている国もありますよね、アメリカなんかだと 国会議員を決める前にまず政党の中で争わせて、はいはいはい、で勝った方が正式に出るっていう、アメリカ大統領選も予備選ですもんね、うんうん、ですからそれは政党と政党の中でしっかり歯止めをかけていくってことが大事だと思いますし、まあ、僕地方議員なので、はいはい、やっぱりあの国会議員の方々がね、うん、あまり地元の影響力をやるんじゃなくて、うん、国会議員の方は基本的には国政にやっぱり集中していただいて、
ね、
地方議員がやっぱり地域主権の中で大いに頑張っていると、うんうん、こういうふうにしていきたいと思ってますけどね、はい、
あのまた話ちょっとマニフェストの方に戻りますけど、はい、まあ、今の内容もね組み込まれてるのかなって気がするんですよね。あの接種を禁止するとか、ね、インターネットによるその政治活動をもっともっとこうオープンにしていこうとか、まあ、力の軸が変わってきてるという意味でやっぱり情報とか知識とかいうところに今こう移りつつあるんで、ね、人物お金情報の時代、まさに情報の方にという意味では選挙も仕組みも人ももろもろその対応というか変わっていかなければならないはずだと思うんですよね、はい、でもあまりにもあの人がかっこ悪い部分をねあの自民党時代あったじゃないですか、そのお酒飲んで酔っ払っちゃった大臣がいたりとか、うん、まあ漫画ですよねあれねまあまあ落ちましたよねもちろんね、いう意味では、まあ、やっとあの援交でなく判断すべき時が来た、うんじゃないかなと、まあ、もちろん、ね、民主党だってあのおかしなことになれば、まあ、そこは、ね、突っ込まれるところになるでしょうし、ただそこばかりじゃないでしょって本その本質に向かわなきゃならないと思うんで、やっぱりそこはあれですかね、よく民主党のマニフェストも割と近視眼的で将来的なその、ね、ビジョンがちょっとないんじゃないのなんて言われますよね。実際はどうですか。
そうですね、あのまず最初に戻りますが、まあ、地元に利益誘導を、ね、ずっとし続けてきたその個人であの投票先が判断される時代から、まあ、政策政党が掲げる政策政権政策マニフェスト、これマニフェストというのは期限があって予算があり財源があり、まあ、いろいろルールがあるんですけども、まあ、こういった形で有権者の方々の判断の中身が変わってきているというのはいいことだと思いますし、まあ、今度のマニフェストがその第1弾だったと思うんですね。で問題はそのやっぱ中身だと思います。でまず中身もありますし、から同時にここでマニフェストを掲げた民主党が実行できなければ即座に野党に転落をすることになるわけですので、ここはもうきっちりと掲げた政策を やりきっていくというかですね、今一番大事なことは、鳩山政権のやっぱり実行力が問われていると思いますし、多くの方々が期待をいただいてますから、まあ、ここで実行できなければ政治全体が沈滞化するんだと思うんですね。本当に鉢巻きを締めて頑張らなきゃいけませんし、で事実あの連日新聞報道にもありますように各大臣が、閣内でですねどんどん頑張っていらっしゃいますね。あのこれ菅さんから聞いた話ですけども、うん、菅さんも厚生大臣に確かになった時には
かいわれ大根のあの頃でしょうね、
あのいかに官僚の方々がすごいかっていう話をですねいろいろ聞かせていただきました。まあ、言える話言える話ありますけども、例えばあの記者会見するじゃないですか、もう、ね、何を喋るかメモが用意されてるらしいんですよね。あでそれをそのままやっぱり読んでしまってはいけないと、やっぱり自分の言葉で、ね、大臣はこれからこういう大方針でいくんだと、で今回それができた初めてのやっぱり政権なんで、今まではできてなかったと思うんですよね。ですからあの中身はもちろん大事なんですけども、先ほど言ったように政治主導無駄遣い撲滅、それから地域主権という大きな3つの大方針がありますので、ここに向かってマニフェストをきっちりと実行していただきたいし、我々も頑張りたいと思います。
なるほど、本当はねもっともっと聞きたいところがこうたくさんあったんですけども、ヤンバダムの問題とか、はい、銀行のね、件とかね、
市議会東京はですね、私が今会派の市民公東京
プ
ロジェクトチームの事務局長になりまして、これから特別委員会を作りまして、このオリンピックではね石原さんと頑張った部分もありますが、
その辺がいいですね。その
銀行は
どこのイデオロギーじゃなくて
ね、どんどん戦ってい
きたい、政策で組んでいくというかね、そこがまあ大事ですよね。でほら CO2 のね削減だとかあるじゃないですか、
25%
ね、はい、とかあと薬物もね問題、はい、まあ前回来ていただきも話出ましたけど、経済の、ね、問題もありますし、本当はもう山ほど聞きたかったんですけども、時間の関係もございますが、西岡さんとしてその最後にちょっとこの番組の最後としてここだけちょっと言っておきたいというところがありましたら
はい、分かりました。まずやっぱり私都議会議員ですので、あの都政を変えて都民生活を再建させるということが大事ですし、まあ、国政も今大きく変わってきてますから、何よりもこれがですね、実は地方議会が非常に重要になってくると思ってるんですね、はい、これ各議会です。もう皆様方の町には必ず市議会があったり区議会があったり県議会があったり都議会があるわけです。でこの議会もまさにあの立ち上がっていかなければいけないと思ってますし、その自治体のねやっぱり刷新は国同様に一番頑張れるのは議会だと思ってますから、やっぱり東京では都議会がですねもっと腰を上げて頑張らなければいけないと思ってますが、まあ、民主党先頭に立って都議会、都政にもね、都政にもまだまだそのいわゆる東京都版の幕張と言われる管理団体改革もありますし、まだまだ無駄遣いが完全にゼロになったというわけではもちろんないと思ってますから、東京ももっともっとやっぱり進化をしていかなければいけませんので、ぜひ今度は財政委員会に入りましたので、財政委員会でそういった東京版のね、無駄遣いの
改革を
改革に思いっきり頑張っていきたいと思ってますので、ぜひ、注目していただきたいと思います。
はい、西尾さん2週間にわたりありがとうございました。またあの機会がありましたらぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
私思うんですけど、日本って超借金国だと思うんですね。でやっぱりどんどん改革をしていかなくてはいけないですし、無駄遣いもなくしていかなくちゃいけなくて、でそんな中でみんないい、まあ、例えば子ども手当が増えるでよかったね、じゃあ本当はいけないと思うんですよね。その財源がやっぱりどこから出てるのかっていうことと、で本当に良くなるためには辛いことがあって初めて改善していくんだっていう気持ちでいないと いけないんだろうなと思ってます。
はい、やっぱり自分で例えばね、資産を持つということと自分の誇りを持つっていうことの2つのなんていうかな、自分のこだわりがもしあるとしたら、もしかすると両方をこの先の未来に持っていけないとすると、どちらを持っていてどちらを手放すかっていう、そのぐらいにこう厳しい判断はここが求められる時代に入るんじゃないかなと思うね。そういう意味では誇りを捨てるのか、それとも資産を捨てるのか、ぐらいの、まあ、その判断の続きがこうこれから先の中であると思うので、僕らはその全部全てを手に入れることがなかなかできないならば、何を基準にして生きていくのか働くのかっていうことがこれから先求められてくるというふうになんか感じてます、うん、まあ、その辺の理由についてはまたおいおいお話ができればなと思います。2週にわたり西尾さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？